満州からの引き揚げ船、亡くなった人は海へ。熊本市の坂本さん、102歳からお寄せいただきました。1923年生まれの私が終戦を迎える前、1944年に21歳で熊本から満州の安山に住む姉夫婦のもとへ移り住んだ時のことをお話しします。安山は鉄鋼生産が盛んで、鉄鋼所が多くありました。そのためアメリカ軍の攻撃目標となっていたようで、私が安山で働き始めた初日、建物の中で空襲警報が鳴り響きました。20人から30人の同僚は建物から飛び出して走り出し、私も夢中でその後を追いました。どこに向かったのかは思い出せません。空襲は激しく、熊本で経験した焼夷弾ではなく爆弾が投下され、直径およそ10メートル、深さおよそ2メートルの陥没穴がいくつもできていました。そのような状況下でも、当時の日本政府は満州での仕事を奨励していて、給料も本土のおよそ4倍だったため、10代半ばの男性が数多く移り住んできました。安山の町は寮の町とも呼ばれ、多くの日本人で活気に満ちていました。しかし太平洋戦争の戦況が悪化すると、働きに来ていた10代の男性たちは戦地へと召集されていきました。今でも覚えているのは、出征していく男性たちの表情です。当時20代の私にはまだあどけなさが残る男の子といった感じで、不安そうな気持ちが現れているように感じました。彼らは日本本土から来ているため身寄りがなく、親や兄弟に出征する姿を見せることなく戦地へ向かうのです。私は連日安山駅から出征していく男の子たちを見送り続けました。彼らがその後どうなったのかは分かりません。終戦後は過酷な日々が待っていました。給料は突然なくなり、生きていくために持っていた衣類などを売って食いつなぎました。町の雰囲気も変わり果て、安山の町には旧ソ連軍が入ってきました。この頃から女性は旧ソ連兵に襲われないよう頭を丸刈りにしていました。早く本土に帰りたい、この思いが叶ったのは終戦から1年後のことでした。私は子供を授かった状態で夫と二人引き揚げ船に乗り込みました。しかしその船は客席があるようなものではなく、全員が甲板にいる状態でした。8月ということもあり、直射日光を浴び続け、船の上で命を失う人もいました。小さな子供を抱えた母親が亡くなった時、何もわからず泣き続ける子供たちの姿に胸を痛めました。また船で亡くなった人たちの遺体を海に落としていく状況は今も脳裏に焼き付いています。